Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは医師・探検家、武蔵野美術大学教授の関野義治さん、そのパート4です。関野さんが思う理想の地球像とは。
Let's get knowledge with fun。
さて、先ほど風の話がありましたけど、まあでも基本的には風タイプの。
風タイプなんですけども、うん、ただ、その旅をして、最終的にこう思うこと、
うん、
去年、編集者の人に尋ねられてね、うん、何日間旅してきたの、
うん、
計算したら5000日超えてるんですね。
5000日
で、そうすると、うん、そんな5000日も旅して、
うん、
その住みたいと思ったとこあったでしょ。
おうおうおう、思いますね。
どことどこにこう骨を埋めたいと思いましたか、うん、住みたいと思いましたか、うん、って
気になりますね。
言われたんだけど、うん、それはこう桃源郷とかユートピアってありますかっていう質問にかなり近い質問でもあるわけですよね。要するに骨を埋めたいようなところですから。
おうおう、まあそうですね、
ええ、で僕は考えてみたんですよ。どっかあったっけなって、
うん、
でやっぱりないんですよ。でも何回も行きたいところはある、
うんうん、
実際、
うんうん、
やっぱりもう一回行って長期間何ヶ月か世話になりたいところも何か所かあるわけですよ、うん、とこは一生骨を埋めるっていうとね、
うん、
やっぱり家族のいるとこ帰ろうかっていうことになってしまうっていう。だけどそういう質問がね、ちょうどシベリアを歩いた時頃からね、うん、結構いろんな人にされていてね。でその時シベリアのあるおじいちゃんと出会ったんですよ、
はい、
それは日本人も被害に遭ってるけども、そのシベリア開発のためにスターリンが強制収容所を作ったわけですね。で、まあ、金を開発するとか、
うん、
鉱物資源を探すとか、本当に粗末な家で粗末な食事で強制労働させられたわけですけども、うん、その生き残りを探したんですね、
うんうん、
でなんとか3人アムネスティ・インターナショナルのロシアの人に紹介されて、1人はポーランド人の80歳のおじいちゃんだったんですね、
うん、
でその人会うのにすごい緊張してね、
うん、
だってそんなひどい目に20歳の時に捕まって、
うん、
ずっとそういう強制労働させられて、うん、
ずっと地獄を見てきた、
地獄を見てきたんで、うん、まあスターリンは当然嫌いだろうし、うん、まあ共産主義も嫌いだろうし、ソ連も嫌いだろうし、うん、もう人間嫌いになってんじゃないか。
いやそれはね、容易に、ね、想像しちゃいますよね、
うん、それで会ったら気さく、非常に気さくな人で、
うん、
いろんなことを話してくれたんですね、
うんうんうん、
でなおかつね、
うん、
もうおじいちゃんが自分がラッキーだったって言うんですよ。
ラッキーだった、
で、え、でもそんなひどい目にあったのに、
うん、
って言ったら、いや、なんでラッキーなんですか、そんなひどい目にあってって言ったら、いやだってこの80歳まで生きてくれたじゃないって。でそのうちね、
うん、
僕はこの人ラッキーだけじゃなくてハッピーなんじゃないかと思うようになっちゃって、でその理由が最初分かんなかった
ん
ですよ。でそのうち気づき出したんですよね、
うん、
でそのおじいちゃんは20代30代40代ってまあ人が一番仕事ができる時期に全てが失われていて、それも私たちが当たり前と思っていることですね。家族と一緒にいれる、奥さんいて娘さんがいてお兄さんがいて、全部収容所に入れられた時にみんな死んじゃってるんですよ。その私たちが当たり前の家族と一緒にいれるとか、好きな仕事が選べる、好きなことが言える、好きなとこに好きな時に行ける、全部封じられてできたんですね、うん、私たちにとっては当たり前のことを封じられてきたがために、私たちが当たり前だと思うこと彼はとって当たり前じゃないわけで、
うん、
それがいかに大事かってことを誰よりも知っ ているわけですね、うんうんうん、でそれを今噛み締めて味わって生きてるから僕にとってはハッピーに見えたんじゃないかと思って、うん、そうすると、うん、なんかやっぱり住みたいとこありますかっていう質問とこう重なってくるんですけどね、うんうん、やっぱり人にとって一番大切なところはやっぱ生まれたところとか住んでるところで、うんうんうん、でなんか大切なのはその本当に普段は当たり前だと思ってることが実は一番大切なことで、うんうん、それが失われた時に自分で守る、うんうん、それは土の人がやる仕事なわけですけども、うんうんうんうん、でそれが一番大切なんじゃないかなっていうね。
なるほど。それを風になった時にまた改めて感じるという。そう
ですね。で、やっぱりそれだけじゃなくて水とか空気とか大地とかそれ綺麗なのが当たり前なんですね本当は、ね、
うん、
だからそれを汚れてきたんだったらそれを綺麗に維持するっていうこととかね、
うんうんうん、
空気が汚くなって初めて、うんうん、あ、空気って綺麗なはずだったんだって分かるし、うんうんうん、水が汚されて初めて水って何かに大切かって、オイルがなくても生きていけるけど水なかったら生きていけないわけで、ね、
うん、
そういう当たり前のことが大切だ、
うん、
でだからよくチベットのダライラマが14世が、うん、にこうやっぱりみんな助けたいわけですね、
うん、
でその時にダライラマ14世に何か日本人でもすることないですかって言うと、ダライラマ14世がいつも言うのは自分の土地でやるべきことをやってちゃんと生きてください。そして体験したこと、出会ったことを正確に世界に報告してくださいって言うんですね。それが私たちを助けることだと。それに自分の土地でその当然守るべきことですね、をしっかりと守ってくれれば、それにはきっと、奪い取るもんなんです本当はね。
う
ん、うん、守るというよりそれをしっかりやって、でそうすると抵抗もあるわけですよ、
うん、
邪魔もあるわけで、
うん、そう
ですね、それをしっかりやってそれをやったことを世界に報告してくれれば、うん、自分たちもそういう戦いをしてるわけで、
うんうん、
でそれが自分たちを助け、わざわざ来てここに来て
なんかやなくても、
いや、なんかやっても自分の土地の、うん、自分たちが大事なんだから、
うんうんうん、
ということでしょう、
ね、なるほどね。そうですか。小さい頃から旅ってお好きでした？
いや、逆なんですね。
逆、
ええ、うん、いや好きだったけど抑えられてきたから、
うん、あ、なるほどなるほど。ほ、じゃあ憧れというかやりたいなっていうのはずっとあって、ね、
ええ、っていうかもう原点は親から離れたいという、
うん、うん、早く飛び出したい。
そうですね。
お、そうか、なるほどなるほど。じゃあ昔からでもそういう欲求というか好奇心が旺盛な感じではあった？
そうですね、ええ、なんか抑えがなかったらもう中学高校でどっか行っちゃったかもしれないし、
まあでもいろんな興味がもうあちこちにあってという感じなんですけどね。今更ですけどプロフィール改めて見てびっくりですけど、法学部卒業で、ある時は医者、ある時は美大の教授、ある時は探検家と怪人20面相まりの顔を持つ感じですけど、これもでも好奇心のなせる技にちょっと通ずるものあります？
スポーツでもそうなんですけども、
うん、
ある競技をやってて新しい競技に移るって大変ですよね、
うん、
こう、
うんうん、
で新人になっちゃうわけで、
はいはい、
それは全てのことに言えるんですけども、
うん、
だから例えば文化系の大学行って医学部入ると自分よりずっと年下の連中が先輩になったりして、
うん、
呼びつけにされられてムッとくんだけどもでも、うん、新しいことを学びたいんだから、あるいは新しいことをやりたいんだからしょうがない、
うん、
それはあんまり抵抗なくできるっていうか、いつも新米でも、
なるほど、うん、チャレンジの方が楽しい、
楽しいっていうか、もちろん嫌なこともいっぱいありますけどね、まあその面白ければ嫌なことも我慢できる、
うん、なるほどね。そうですか。日本にいらっしゃる時は今もっぱらは教授として活動されているという感じですか？
大学での授業のために費やす時間も結構多いですね。あとただ旅すること自体が授業に還元できるんで、うん、僕はハッピーだと思ってるんですよ。
ほうほうほう。
それ見てきたこと、うん、聞いてきたことを、まあ、語る。
なるほど。
で こう文化人類学を育てるための文化人類学の授業ではないんで、うんうん、要するに教養あるアーティストあるいはデザイナーを育てるための教養なんで、
うんうん、なるほど。
だから学生たちも文献で調べてきたこととか、うん、人が何こう言ってるとかいう話はあまり聞きたくない。
あ、なるほど。何を体験してきたかとか
自分で見てきたことを、うんうん、でそれでどう思ったか、うんうん、どう感じたか、そして今どうしてるかってことをやっぱり聞きたい。
なるほどね。そうですか。まあ本当ね、最初パッと見た時は武蔵野美術大学の教授でもまあ文化人類学はっていう感じ、そういうことなんですね。でもね、その結局そのアーティストの、まあ、スピリットを豊かにするための一つの、まあ、
アーティストだからって社会と関連なくてもいいっていうわけじゃなくて、うん、そうですね、やっぱりいろんな体験とか経験とか見てきたもの、うん、聞いてきたものがやっぱり作品にも反映するわけですよね、
うんうんうん、
でやっぱ厚みがあった方がいいし、
そうですね、
多様性があった方がいいし、
うんうんうんうん、なるほど、
引き出しをいっぱい持ってた方がいいわけです
ね。そうですね、なるほど。さあ、そして、まあ、ね、先ほど来お話の中で、やっぱ帰るべきところは、やっぱり、我が家が一番なんだということもありますが、そうなると、ご家族のね、応援というのももちろん、絶大なものがあろうかと思いますが、ご家族はしっかり支えてらして、という感じですか、そのグレートジャーニー含め。
旅に関しては冷たいです、
ね。冷たいんですか。
だって、もう最初から反対ですから。
あ、反対なんですか。
何余計なことやってんの。
あれ余計なこと扱いですか。
だってもう社会の何の役目立たない。よし、やらなくていいことをやってる。
お、
父親放棄をしているということですか。
あららら、そうでしたか。
家族なんだと思ってんのっていう感じですか。
あ、じゃあ
それはそうだと思います
よ。いや、でもそれをなんとか説得しながら。
そうですね。
そうですか。じゃあその辺のね、チャレンジもいろいろありつつというところなんですか。ちょっと気の早い話なんですけど、まあ、シングレートジャーニーは今3分の2ぐらいまで来てるということです。はいはい、これが終わった後の展開とか、その展望みたいなのってのはあるんですか。
全くないですね、
うん、
グレートジャーニーって結構スパンの長い計画だったんですけど、うん、南米通ってる時は翌年の計画は頭の中に湧いてきちゃうからやるけども、うん、それ以降のプランってのはほとんどないんで、
うん、だ
からそうやってやってきて、
うん、ちょっと先ちょっと先っ、
うん、でグレートジャーニーだけ何年か先に終わるという、
うん
う
ん、
でそれが終わって、でもこのグレジャに新しいグレジャにも、うん、グレジャにをやる途中で自然に湧いてきた、
ね、あ、今度は日本人だというような、うんうん、
だから多分まだ湧いてないけども、うん、多分海のコースをやってるうちに何か湧いてくるかもしれないし、そしたらそれをやるだろうし、
うん、
湧いてこなければ湧いてこないで、
うん、
まあ、やりたいことはたくさんあるんで、
うん、なるほど。
要するに今まで行った人たち、
うん、
で、ま、もう一回会いたい人はいっぱいいたりね、うんうんうんうん、まだ行ってないとこもあるし、
うんうん、
から南米なんかだったらそう30年間付き合ってる家族があったり、うん、20年間通ってる村があったり、
うん、
そういうとこをやっぱり継続的に行ってみたいし、う
ん、なるほどなるほど。じゃあまあそれも今やってることをやりながら次何が湧いてくるかという、
自然に湧いてくるまで待とうという、うん、湧いてこなきゃ湧いてこないでいいだろうと。
なるほどね。そうですか。さあ、まあ本当に地球をフィールドにという形になろうかと思いますが、その地球というものの理想像というのは関野さんとしてはどんなふうに思い描きますか。
こうフェアっていう言葉がなんか一つのキーワードになると思うんですね。
フェア、
普通にフェアっていうのは公平な、
うん、
公平じゃないですからね。その特に南と北の落差が大きいし、
うん、
から私たちと私たちの多分孫とかひ孫の世代は、
うんうん、
私たちは多分油を全部使っちゃうだろうし、
うんうんうん、
多分水が大問題になると思うんですね、
うんうん、
でそういうのみんな使っちゃうわけで。
なるほどなるほど、うんうん、じゃあ時間の軸でもそうだし空間の軸でも
全然
フェアでない、
フェアでない、うん、一方的に、うん、日本にいれば安いものが手に入るけど、その裏でものすごい低賃金で働かされてる人がいたり、
うんうんうん、8
割のエネルギーを2割の北の人が使っちゃってるとか、それは北と南の関係だけじゃなくて南の中でも南北格差があるわけですよね、うんうん、金持ちはものすごい、金持ちだし、
うん、
で僕はさっきの強制収容所に入れられたおじいちゃんと同じように僕はラッキーだと思ってるんですね。好きなことをやってこれて、うんうんうん、だけどやっぱハッピーにはなれないのは、うん、自分だけラッキーだとやっぱりハッピーな気持ちになれない、ね、うんうん、
あ、それはフェアではない、
フェアではない、うんうん、やっぱりみんながラッキーだと思ったらその時にハッピーになれるんだと思うんですよね、
うん、
だからそのためにはどうしたらいいのかということですね。完璧にはそんななれない、
うん、
それぞれいろんな能力とか生まれついたものとか文化が違いがあったり同じようになるのはおかしいですけども、うんうんうん、でもなんかチャンスっていうかね、一方が圧倒的に有利で一方が不利だっていう付き合い方っていうのは良くないと思うんだよね、
うんうん、なるほど、
うん、
関野さんのホームページのアドレスはこの番組のホームページに掲載しておきますのでぜひチェックしていただきたいと思います。さあ最後になりますが番組恒例の質問なんですけれども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
だ大学で法学部に7年いるんですけど、そのうち6年同じゼミにいるんですけども、うん、その先生は社会科学系の学問というのは、うん、社会出てから勉強すればいいから法学部入ってからって法律勉強しないでもいいよっていう、もっと大事なことは、うん、その今やんなきゃいけないのは物の見方とか考え方をちゃんといろんな本を読んで、鍛えることだというね、うん、だから別に法律やんないでアマゾンやりたいんだったら、うん、ちゃんとアマゾンのことやっていいよ。だその先生も学生時代は音楽と哲学しかやってなかった、
うん、
大学に行って初めて法律をちゃんと勉強したっていう人で、それでやってきたことを全部報告しなきゃいけない、その代わりに、
ね、はい、
だから今でも著作は全部届けて
ちゃんと報告して、はい、なるほどね、そうですか、わかりました、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は医師、探検家、そして武蔵野美術大学教授の関野義原さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、医師、探検家、武蔵野美術大学教授の関野義原さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。いや、お話をお伺いした関野さん、探検家というイメージだとなんかごつい、ね、でっかい人が来るのかなと思ったら意外や意外、こう、ね、優しい感じのソフトなそんなお人柄でしたが、しかしやっぱり中一本通ってるものはぶっとい骨太の精神、いや感じました。地球がフェアになればいい、重い言葉です。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。